会社入門第10回歴史の目で読む2心の進化と病気。お話は精神科医師で作家の名題奈良さんです。
こんにちは、奈良です。で、歴史の目で読むという、の第2回目の話をします。で、3代の話の最後の僕たちの代ですけれど、それをちょっと、十分に説明できなかったので、ちょっと補おうと思いますけれど、私たちに、私の世代というのは、さっき前にも言いましたけど77歳ですけれど、生きている今の人たち全体の世代と言ってもいいでしょう。それほどの変化はないわけですね。テレビだとかラジオだとかが出てきたという、そして横の何ていうのか、情報がものすごい勢いで早く伝わるという点以外には、現代それほど変わった点はないのです。で、そんな私たちは自由になり、そして自分で自分の人生を自分で決めていい時代になったので、本当は不満というものなどあまりないと思うんですけれど、しかし意外と不満の代わりに不安があるんですね。というのは、もうみんな自分の責任でものを決めなければいけなくなります。だって自分の好きなようにやっていいんだということが原則になったわけですから、で、自分でやろうとするときに自分にできるのかしらとかね、これで自分は十分に世の中に出ていけるのかしらっていうふうな不安というのがあります。また人間というのは虚勢を張ったりします。虚勢を張って、できないことをできないって言えないで、できるようなことを言っちゃったりすると、そうするとやらざるを得なくなる。そういう時にも本当にできるかしらなんて不安になりますよね。そういうふうな問題というのがあるし、それから一人で、恋愛で嫁さんを選べと言われても、女性とどうやって話をしていいのかなんて自信を全然持てない人だっているんじゃないかと思います。私たちの両親たちやおばあさんたちの経験しないような、それなりのストレス、それなりの苦しみというのがあるんですけれど、その中心になっているのが、どちらかというと不安でしょう。不満というよりも不安でしょう。誰かに向けられるようなものではなくて、自分自身に向けるようなものですね。そしてこうした不安のために行動ができなくなる。それが神経症で、エレベーターのような狭いものに乗れないとか、電車に乗れないとか、閉じ込められているようで、そういうものに乗れないで通勤できないなんて言ってるやつ、そのところに来る人じゃないかもいました。そういう訴えをするのがノイローゼで、これが僕たちの時代の代表の病気だったんですけれど、今はどうなるか、これから先その病気がどうなっていくのか分かりません。ノイローゼ時代というのはずっと続くのかもしれないし、今ちょっと見ると若い人たちの中に閉じこもりだとか、あるいは拒食とか過食だとか、そういう行動に現れた形で病気が見えてきますけれど、そういうものが新しい私たちの次の時代の病気として登場してくるのか、それは分かりません。で、私は3代の話をしたんですけれど、ちょっと目を移しまして、 もうちょっと歴史3代から少しもう少し長いレンジで歴史的に見てみようと思う。で今度は僕の専門だったアルコール依存ですね。このアルコール依存という病気は先進国では大きな社会問題の一つですけれど、なぜこんなものが現代に問題になったのか、現代だけのそもそも現代だけの問題だったのかって皆さんも思わないんじゃないでしょうか。何しろお酒というのは昔からあるし、お酒飲めば酔っ払うということもみんな分かっているんだし、飲みたい人っていうのは昔だっていたんじゃないか、酔いつぶれたい人は昔でもいたんじゃないかと思えば、そうですね、こういう問題は昔からだったんじゃないかと思うかもしれませんけれど、なかったんですね。それは簡単な理由からです。アルコール依存はお酒を長年大量に飲むということから起こる病気と言ったらいいですが、昔はお酒は貴重なものだったんですね。個人で大量に飲むことはできなかった、まあお金がなくて、お金持ちでなければそんなことはできなかったということもできます。しかしお金持ちだってできなかったんです。というのはお酒というのは仕込み、例えばブドウ酒など仕込む、まあ、年に1年ですね。日本の場合でもお米のお酒というのは年中作るわけにいかないで、昔は年に1年だけだったんですね。二毛作などのある南方の方に行くと2回というお酒を仕込むことができるようなことがありましたけれど、大体年に1回そのなんていうのか、お酒を作る技術が、まだなんでお酒の発酵を起きるかっていうのを分かっていなかったんですからね。それをなんていうのか科学的に、分かったのは、科学的にそのことが分かったのはパスチュールという人が酵母というものを発見して、これで発酵が起きるんだということを証明してからです。でそれ以前は何かの種がその酒の種で酒ができるような、なんか摩訶不思議な力でなるようにみんな思っていましたから、宗教的な儀式に近いような儀式をしながらお酒を作っていたわけですね。まあそういうわけで、もうお酒は非常に貴重なものだったわけだし、現実にはそのお酒を使って冠婚葬祭のために飲まれていた。で冠婚葬祭のために飲むんですから、そういう折に飲むもので、年中飲むものじゃないんですね。まあ権力者、すごい権力者だけがそういう規則を破って飲むことができた、好きな時に勝手に飲んで、飲めたっていうわけです。まあ確かに歴史的には昔の王様だとか皇帝だとかは主治医国民だっていう、そういう生活をしていたようなことが大昔の歴史の中で出てきますから、そういうものが全然なかったわけじゃない。しかしそれはなんというか、今私たちの言っているようなアルコール依存の形ではなかったんですね。飲んで酔っ払って乱れに乱れるという形のものだったんです。ではいつから毎日のように飲めるようになってきたのか、これは産業革命以後なんですね。この病気、アルコール依存という病気が発見されたのは19世紀の半ば、1850年頃、フランスではの文献では1952年なんて書いてあります。スウェーデンのマグヌス・フッスがこの名前を作ったという、アルコール依存、アルコーリスムですね、名前を作っています。しかしこの名前が作られるとすぐに社会問題になるんです。それほど急速だったんですね。 じゃあ19世紀の終わりにはどうだったのかといいますと、もうマグヌス・フスが名前を出してこういう病気があるよと言ってからもう50年も経たないうちに、精神病院の入院患者の2割はアルコール依存だったって言われるんですから、大変なスピードで増加したことがわかります。それはなぜか、それはアルコールの飲料がものすごい一スピードで増加したんですね。日本の場合にはごめんなさい、少し遅れてですけれど、本当にこの増産は戦後に多いんですけれど、戦後のお酒の増産というのはものすごいですね。でもわずかの間に、数十年の間に10倍20倍だなんていう量になっていくんですね。で、こういう生産が増えたのはなぜかというと、アルコールは資本主義的に作られるようになったからです。冠婚葬祭のために自家生産をやってた時代と違って、消費するものとして売られるようになったんですね。余剰の農産物や何かを使って、そしてアルコールを抽出して、そしてアルコールをからお酒を作るなんていうことができるようになったんです。いろんなものから、いろんなもの、例えば酒を取った搾りかすからでも、サトウキビを取った搾った搾りかすからでも、何でもアルコールができるようになり、19世紀はどんどんそういうものを作っていったんですね。そしてそのアルコールからアルコールを飲むようになっていったの、強いアルコールを飲むようになっていったんです。フランスなんかでも19世紀のそのアルコール依存の人たちが飲むお酒は、そういうわけでただのブドウ酒だけではなくて、どんどんそういう蒸留酒を飲むようになっていったんです。で、こういうふうにして余剰農産物を抱えて、その余剰農産物でアルコールを作り、そしてそれがアルコール飲料を作り、ジンなどというのはそうですけれど、そういうものが売れるとなると、また投資をする。で、投資をすると値段が安くなるから、もっと飲みやすくなる。で、消費が増える。これではアルコール依存というのが、かかるようになっていっても、当然ですね。まず最初の頃、お酒がたくさん飲まれるようになって、問題になった、社会問題になったのは、ブルーマンデーなんて、ちょっと間違って、ブルーマンデーという言葉は本当は別のための言葉なんですけれど、月曜日に、二日酔いで、出勤しないなんていう、仕事が手につかない、憂鬱で手につかないなんていうことが、ブルーマンデーなんていうふうな言葉で日本ではずっと使われるようになってしまいましたけれど、こういう状態が起きたんですね。これは18世紀の終わり頃から言われているんですけれど、近代の資本主義というのは労働者の勤勉によって成り立っていた。特にプロテスタントの国では、その労働者の勤勉が第一のモラルと考えられていたわけですね。この資本主義を支えるモラルは勤勉だったわけです。ところがお酒がどんどん飲まれるようになって、月曜日には出勤しない、土曜日曜酔いつぶれて、そして二日酔いで月曜日に出勤しないという人たちがどんどん増えてきたもんですから、この無断欠勤問題を道徳の問題と捉えて、宗教家が中心になってお酒の害を解くようになったんですね。そして禁酒運動などが生まれてきたんです。しかし、病気という形で問題になったのは、さっき言ったようにアルコール依存、アルコーリズムというものが、から体の病気としてのアルコーリズムが発見されたからですね。で、アルコールはこういうふうにしてみんなでずっとこう大量に毎日のように飲めるようになっても、すぐに病気となって現れてくるようなものじゃないんです。最低10年はかかる。たくさんの量を飲んでも最低は10年かかる。 そうするとアルコールが切れてくると簡単に言えば禁断症状が起きるんですね。まあ心医者は、少し大まかでいいでしょう。禁断症状だ本当は、性格をことにする精神科医は、禁断症状と言っちゃいけない、これは離脱症状だなんて言います。つまり酒がすっかり切れないうちから出てくる症状だから、離脱症状と言うんですね。麻薬や何かは禁断症状というのはもう麻薬がすっかり体に なくなってからどんどんと出てくる症状だから禁断症状という。で、まあそういう問題で、そういう言葉の問題で、まあ、悩ませる必要はないですから禁断症状でも構いません。そしてこの禁断の代表が神仙専門というんです。これだけはラジオではちょっと不便ですね。神仙専門、神というのは震えるという意味なんですけれど、これは本当は神というのは雷が落ちて震えるという意味らしいですね。神の意味では、まあ、全体が震えるものなんですね。で、仙というのはこれも字が難しいんで、皆さんに神仙専門というのを、ちょっと、自力でも引いてください。その仙というのは体が震えることなんですけど、首までこう震えるという、手がこう簡単に震えるじゃなくて首まで震えるのが線という感じの意味らしいです。それから線毛の線は、これは上子という、そして妄想の毛というのは妄想の、たわけたことを言うということですね。難しい感じで悪いんですけれど、まあこういう新鮮線毛というのはもうお酒が切れてくると体がブルブルブルブル震え出して、もう体までもう立っていられないぐらい震えてきて、そして熱ができて1割2割死ぬものも出るんですね。まあ今はいい薬ができたから死ぬものはほとんどなくなりましたけれど、それくらい重症な病気だったんです。でこういう状態がアルコールの慢性中毒と、日本などでは慢性中毒と言われたんですね。でこの中毒が昔になかったのは、まあ、中毒になれるほどお酒を飲めなかったからというのが、まあ、一番簡単な、その答えです。まあ、その技術が進歩しなかったから、こういうアルコール中毒はならなかったけど、技術の進歩のおかげでアルコール中毒だなんていうのも起こったというと、いうのはちょっと皮肉なことですね。ところがお酒がまあ少量しか作られなかった時代は、前も話しましたけど冠婚葬祭だけに使われていた。で共同社会の儀礼の中で飲まれています。でその儀礼の中で飲まれていると、健康な形で飲まれていたということもできるんです。というのは、飲みたいと思っても上の人からついでもらえなければ飲めないですよね。でお流れちょうだいという言葉があるように、そういう冠婚葬祭の場では上の人からお酒が継がれたんです。でありがたくお流れちょうだいして飲んでいたわけですね。で酒癖の悪い人にはついてくれないですよね。もう酒癖はあいつにはみんな継ぐななんていうふうな話になって、その人たちはどうしても酔いすぎるほど飲めないから、もう二日酔いにもなれなかった。ところが、まあ、お金があるようになってくると、まあ、そういう形式の冠婚葬祭の場合で、は飲めなくても、今度は自分で好きで、ね、飲むことができますから、そういう人たちが一次会はみんなおとなしいけれど、自分の金で飲める二次会に行くと酔いつぶれるだろうっていう現象が、まあ、私たちの時代になるとよく見られてきたんです。で確かにアルコールというものが飲むと、その酔うということで人間の行動を異常にする、それで、 危険な誘惑であるということは、正直に言うと昔々から知られていたんですね。まあ、歴史、ギリシャ時代でも酔っ払いの話というのは出てきます。それからまた仏教の中に五戒というのがありますね。西洋は十戒ですけれど、仏教の方では五戒、出家をする時にはその5つの戒を守らなければいけないということになってたんですけれど、そこにお酒は飲んじゃいけないというのがあるんですね。それを見るとお酒、その頃もみんな飲んで酔いつぶれる人たくさんいたんじゃないかと思うかもしれないけれど、出家そのものが誰でもできるというものではなかったんです。出家って農民に出家されてしまったら、誰もなんていうのか、みんなが出家したいっつって出家してしまったら、農業を支える人たちいなくなっちゃいますね。だから日本でも、平安時代、奈良時代、仏教が入ってきて出家をする人たちがいたんですけど、貴族です。みんな高い位を持った貴族が出家していったんですね。天皇の兄弟なんていうのが出家をしていって、高位の不動産になっていったんですね。でそういう人たちですから、まあ誤解を守れというのも名付けますね。でそういうわけで、アルコール問題というのは、まあ、近代の問題ということが言えます。大量生産されるようになってきてからの問題、産業革命以後の問題だというふうに、考えればいいでしょう。で農村がその時に、少しこれも3代の話のところとダブりますけれど、農村はどんどんその時代に産業革命で解体されていったんですね。というのは農村の次男三男だとか余剰の労働力というのがどんどん都会に吸収されていった、つまり家から離れる人たちが出ていったんですね。家から離れてどうするかというと、都会に住む、あるいは鉱山のようなところに住むわけですね。賃金労働者として働くようになります。そこでは全国から集まった人たちが集まって住むわけですから、自分のしきたりと周りのしきたりとは違います。そうすると自分のしきたりを主張するんではなくて、そこに新しいしきたりが生まれたり、あるいは親方のしきたりに従ったりするようになっていくんですね。でその人たちもまた宗教も変わってきます。だから単一のなんていうのか、例えば宗派も、農村だったら一つの村が一つの宗派で固まっていて当然だったわけですけれど、また、一つのお寺の周りに一つの宗派の人たちが集まって集落を作るような形だったんですけれど、だんだんとそういう人たちじゃなくて、みんな混じり合って住むようになってきます。価値観が変わっていきます。マナーも変わっていきます。そして親から離れて住んでいくので、親も説教しません。でママに束縛もだんだんとされなくなるわけですね。でマナーに束縛されなくなって、好きな時に自分のポケットマネーで好きなだけ酒を飲む、そういう飲み方が流行るようになっていきます。こうなるともう前に言ったようにマナーによって抑えていた、乱用を抑えていたような仕組みが社会から抜けていくわけです。じゃあそれを防ぐためにはどうしたらいいのかといえば、本人自身が自分でお酒をコントロールしていかなければいけないわけですね。お酒の飲みすぎの危険というのも自分で知って 自分でやめなければいけない、飲み過ぎをやめなければいけないし、長い間飲んでいてアルコール依存のようになってしまった人たちは自分の力でやめていかなければならない。ところが自分の力でやめようったってそんなに簡単なことじゃないですね。分かっちゃいるけどやめられないというのがこの病気だった。だからどんどん増えに増え続けたというわけですね。そして私たちは社会的にはどうする術もなかったから、つまり心の病気として扱うことはどうしてもできなかったので、まあ、この心の病気の扱い方も知らなかったということもあります。そのために精神病院などを作って、そしてアルコールの患者さんたちを鍵をかけて閉じ込めるというふうなことになったんですね。放っておけば家族が、なんか家族の平和を破壊することにもなるし、労働問題にも影響が出てきますし、いろいろと社会的な影響が多くなります。そのために何か精神病院みたいなものの中にアルコール依存という人たちが鍵をかけて閉じ込められることになっていったんです。で、まあそういうわけで、社会もお酒が自由的に作られて、社会と同時に社会も変わっていき、そしてそれと同時にそういう状況の中で、まあ人間の心が変わってきたと言ってもいいでしょう。で、今のところで、ヒステリーが女だけの病気であった。キツネつきもほとんど女だけの病気であった。そしてヒステリーの場合には、やっぱり兵隊たちの間にあった、つまり階級差別によって差別されてきた人たち の病気でもあったということも言いましたけれど、アルコール依存もまたそういうふうにして飲めるようになったら、このみんながかかるような病気になってきたわけですけれど、この人たちを自分たち、その今たちをこうなるに任せたのは社会の問題だというふうに世の中でも考える人たちが多くなりました。で、社会の矛盾からこういう病気が起きるんである。お酒をそのたくさん作りすぎて、安くしてしまう、で病気になるぐらいに飲めちゃうのも、これも社会が矛盾なのである、資本主義の矛盾であるなどというふうに考えるような人が出てきました。社会主義という考え方が出てきたんですね。そしてあと、例えば農村からどんどんと自分の人生を挑戦しようと思って、そして仕事を求めて働きに出てきます。そして自由になったかのように思います。私の父親なんかも働いて自由になれた、自分サラリーマンになれて、おそらく、農業の一生農業で農村で暮らすことから解放されたって喜んだんでしょう。しかし同時にその時代に経済の問題が起きるわけですね。それまで人類が知らなかった形の問題ですね。それ以前はだいたい不足の時代だったんですね。過剰の時代というのはなかったんです。例えば食料の生産なども足りなくて、そして備蓄がなくなって、植えるということって心配をしていた時代です。ところがいろんなものをみんな消費するものをたくさん作り出すようになりました。で、人間が買いたいような品物もどんどん作られて、それが売れて、 って資本主義的にどんどん再生産されて、それで消費されるようになりました。ところが作りすぎという時代がやってきて、そして労働者が首を切られて、で物は余っているんだけれど給料がないから植えなければいけないというような、貧乏で植えるというような時代がやってきたんですね。でそのためにこういう社会を何とかしなければいけないんではないかという考えの人たちが出て当然ですね。そして諸々の社会の矛盾を解決するのが社会主義という考えだったわけです。でまあ社会主義という考えは、それほどそういう社会の矛盾というものを自分たち人間の形でね、人間の努力によって解決していこうという主義であったので、そんなに悪いものではあったわけではないんです。ただ社会主義のそういうわけで、社会主義というのは伝染してどんどん社会主義革命が起こって、私たちの生きている間には社会主義の国が地上の3分の1ぐらいを占めるくらいになった時代もあったんですけれど、社会主義そのものがどうも矛盾、社会主義の矛盾で苦しむようになっていったんですね。というのは資本主義と比べて、どうしても自分たちの力で何とか自分たちの頭で問題を解決しようとすることになりますので、官僚的な官僚主義的な考えで決まり事によって問題を解決していこうというところがあったために、なんか、うまくいかなくなったところが多かったんじゃないかと思います。だからそういう反省点を反省すれば本当はいいんですけれど、一番その反省点は何かと言いますと、そういう自由社会、自由になった社会ですね。社会主義社会というのは自由社会が全体なんです。その自由社会に一番重要だったのは何かといったら、自由な心を持った人間がその社会を構成するということが必要だったわけですね。つまり自由には責任を伴っていたわけです。自由というのは自己規制を伴っていたわけですね。それがなければ本当の自由というのはありえなかった。そのことはフランス革命の時にもう自覚されてるんですね。近藤助たちが書いたフランスの憲法に、個人の自由は他人の自由が始まるところで終わると書いてあるんですね。でそのことを私たちがやるにはどうしたらいいかといったら、そういう人間に成長しなければいけなかったんですけれど、ちょっとその成長のことを忘れていたと言ったらいいでしょうか。そのために自由な社会になり、そして社会主義革命が起こっても、何か 親分の言うことを聞きますというような、親玉の言うことを聞いてればいいというような人たちが大勢だったらば、どうしても独裁者に支配されるようなことが起こってしまうわけですね。いや自分たちは民主主義的にやるんだという人たち、みんなの意見を一人一人は個人個人で、その個人個人の意見を尊重しなければいけないんだという人たちが多くなっていかなければ、多くなって民主主義が作られていかなければ、どうしても独裁者というのが生まれてきてしまうんです。で独裁者になると、独裁者の世界になると、今度病気の面でも難しい問題が起きたわけですね。例えば古くから の病気を、病気で、精神病のはアルコール中毒もそうですけれど、鍵のかかる精神病院に閉じ込められるようになりました。ところが独裁者は、ね、自分に反対の人たちは、お前は病気だって言って、で普通ならば裁判で有罪にならなければ 閉じ込められたりすることはないんですけれど、精神病院というところは裁判で有罪にならなくても、お医者さんが病気だと言ったら閉じ込めてもいいような場所だったんですね。今はそうではありません。しかし、精神病院というのは長い間そういう収容所的な要素を持ったところだったんです。で、この病院が独裁者によって利用されちゃうこともあったわけですね。お医者さんに圧力をかけて、反体制の人は病人として閉じ込めろと、頭がおかしいんだからと言って閉じ込められてしまうことがありました。で、こういうふうなことをしていると、やっぱり社会主義の時代、社会主義の体制にも矛盾が吹き出してきます。そしてアルコール依存などもそういう社会の矛盾からかえって増えていったんですね。私がアルコール依存の治療をし始めて、そして、チェコに留学したんですね。1ヶ月の間チェコに行ってアルコール依存を研究をしてきたんだということを日本に帰ってきて話しますと、有名な社会主義者の、まあ、偉い人ですね、運動家が、チェコにはアルコール依存ってないんじゃないのって言うんですね。で、どうしてって聞いたら、あそこは社会主義革命が起きて社会主義体制になって全ての矛盾は解決したから、アルコール依存がないはずだって言うんです。で、私は、いや、じゃあ、もし、信じられなかったら行ってみてください、自分で行って自分の目で見るのが一番いいでしょうって、その、まあ、有名な社会主義者に言ったことがあります。まあ、そういうわけで、社会主義というのは失敗したんですけれど、その社会主義の失敗を見据えて、私は心医者として、その失敗は、主張は良かったんだけれど、どこに問題があったかということを考えるのが、心医者の仕事ではないかと私なんかは思うようになってきたんですね。私はそういう意味では、このなんていうのか、私の生きてきた70年の間、大きな戦争という時代がありました。それからファシズムという時代がありました。日本もそのファシズムの宣伝を受けたんですけれど、その時代にちょっとこれまで考えなかったような病気を経験したんですね。それは集団としての病気です。個人の病気というものが、まあ、この個人の病気、個人のノイローゼ、個人の病気というのがこうあったんですけれど、しかしそれ以外に集団としての病気、集団として妄想を持つ、例えば人種差別をしたユダヤ人を排除しようとしたナチズムだなというのは、この集団でみんなそういう妄想を信じたんですね。そういう時代があったんです。で、心医者はそこで人間を成長させて問題を解決しなければいけないというふうに私なんか思うようになってきたんですね。
心医者入門第10回、歴史の目で読む2、心の進化と病気。お話は精神科医師で作家の名題名田さんでした。心を読むを終わります。